アロハユーリです。ハワイの情報をお届けするアロハストリートというメディアの編集スタッフが、海の見えるスタジオことアロハストリート編集部の会議室からお届けするラジオです。現在もリモートワーク中につき、各自自宅よりお届けいたします。本日のお相手は、
編集部のエリカと
ヒロヨーです。
よろしくお
願いします。よろしくお願いします。
はい。今アメリカの本土からの旅行者は夏休みということで結構にぎわって、ハワイに旅行に来ていらっしゃいますが、まだ日本の方はあまり見かけず、いらっしゃってもなんか長期滞在とかの方が多いんですかね。
そうね、なんか私今朝も実は私もうすぐ引っ越すんですけど、家具をこう売ってってて、はい、で朝今日早朝にその日本から長期滞在でいらっしゃってる、はい、方が家具を見に来たんですよ、はい、要はこっちで物件を所有されてて、そこにリノベした後に家具を入れたいからって言って、その方もなんかやっと来れましたみたいな感じで、長期滞在でいらっしゃってて、偶然、今朝そういう方にお会いしました。
そうなんですね、
うんうんうん、
なんかやっぱり語学留学とかそういう感じなんですかね、うん、それかまあリモートで働ける方はちょっと長期でこっちでお仕事しようかなとか、そういう感じなんですかね。
なんかね、バケーションレンタルの方とちょっとまあ記事のやり取りがあったんですけど、
はい、
なんかコロナ禍の時もリモートワークになったので、はい、どこからでもお仕事ができるっていうことで、そういう方が借り手につくっていうことも多かったらしく。
あ、そうなんですね。なるほど。
なので長期滞在でこちらにいらっしゃ、まあ、語学留学の方も結構長めに1ヶ月以上の滞在とかで来ている方が多いみたいだけども。
そうなんですね。でもなんか長期で滞在ってなるとやっぱり旅行で来るハワイとはやちょっと違ってきますよね、きっと。日本から持ってくるものとか準備も結構念入りにしないといけない感じですよね。
そうですね、なんかこれだけはだから用意してきた方がいいよみたいなことがなんかここでお話できるといいよね。
そうですね、
長期滞在の方に向けて、はい、実際何だろう、何があるかな、
何を準備したらいいだろう。
あ、まあでも一番はやっぱりその、はい、医療、もちろんこれどこの旅行行くのもそうだけど、
はい、
すごくハワイの医療は高いので、まあ、必ずその保険に入って来た方がいいかなって思うのと、
はい、
あとまあね、備えれば憂いなしで、ちょっと気になる、例えば虫歯とか、なんか、ね、ちょっと足が痛いとか、ちょっと気になる体の箇所があるのであれば、診察してもらってから、ハワイに長期滞在しに来た方が絶対に安心だよね。私はなんか一番最初にそこをすごい思ったかな。
確かにです。私も、去年、一個、歯の治療をしたんですけれど、虫歯、1本で保険適用後で200ドル台だったと思います、一つ、
ね、数百ドルするよねこっちだって、ね、保険入ってても、
はい、
もっとする人もいるよね、なんか400とか500とか。
そうです ね、
ね、クラウンかぶせるとかだとね、すごい数百ドルいっちゃうから、
はい、
絶対に気になる部分は日本で治療してきた方がいいな。
絶対その方がいいですよね。
ね、
特に会社はそうだよね。
はい。
高い。本当に高い。
お金払ってでもアメリカの歯医者を経験したいとか、なんかそんな人はいないと思うね。
まあそれかわかんないですけど、何々先生の一流の治療を受けたいからとか、なんかそういうのはまあ別にあるとして、でも普通にさ、それを目的じゃなくて長期滞在に来る方にとったら、で、そこをクリアにしてきた方が絶対にいいよね。あと、眼科とかもコンタクトを購入するのには、何診断書っていうの 必要だから、
はい、
処方箋だ、うんうんうん、処方箋が必要だから、うんうんうん、もうあらかじめ日本で日数分を持ってきた方が、まあ、持ってこられる方がほとんどだと思うんですけど、忘れずに持ってくる方がいい
かな。そうですね。
まあ、でもそう、知り合いの方がそれで忘れたのか、あ、こっちで購入しようと思ったんだ。で、そう、コンタクトレンズがなかったことに、なかったか、その簡単に買えなかったことにびっくりされてたケースもあったから、うんうんうん、ちょっとそこは思いましたね。
あと、なるほど。そうですね。あとは、まあ、和食が好きな方はもちろん、日々のお料理で使う調味料系はあった方が良いですよね。こちらの高いですし。
あと、いつも飲んでるお薬とかもそうだね、
は
い、
うん。
あ、そうですね。こっちでなかなか手に入んなかったりしますもんね。
ちょっときつかったりね。アメリカの薬ってちょっと効きすぎたりとかしてしまう人も多いから、もし、その日本でよく飲んでる薬とかあるんだったら、一緒に持ってきた方が安心だよね。
そうですね。確かにです。体のことはやっぱり、ちょっと、
うん。一番大事だよね。
大ごとになっちゃうとあれなんで。なるべく。
あと、そうね、食料もそうだけど、ドン・キホーテとか、ニジヤとか、結構日系スーパー、マルカイとか日系スーパーがあるので、まあ、食料は買えるっちゃ買えるけど、ただなんかそれもすごい高かったりとか、なかったりする場合も結構多いから、やっぱ持ってくる方が楽かもね、ちょっとしたものだったら。まあでも、基本的には揃う。じゃあ揃う。
そうですね。確かにです。
あと何だろう、長期滞在の人におすすめ、おすすめの。
なんかいつも生活してる中で、あ、これ日本から持ってきてたらって思ったりすることいっぱいあるのに、なんかいざ考えてみるとパッと思い浮かばないですね。
確かに。
そうだよね。何だろう。あ、わかんない。私、個人的にハワイに、まあ、そんなに長いことは来てなかったんですけど、旅行できるときに、
はい、
まあ、レンタカーするときとかに、はい、ナビを iPhone で、
はい、
Google マップとかで見てたんですけど、そのときに大体、なんていうの、置くホルダー、
はい、
スマホをセットするやつは、もうなんか、結構、持ってきてたからね。こっちで、なんかそれこそなんか、買おうと思っても、売ってるんですよ、ドン・キホーテとか、売ってるけど、でも、なんかわざわざそれを買いに移動したりとかするのが大変だし、なんかそういうなんか絶対使うものは日本から持ってきてたかも。なんかそれは絶対に入ってたかな。
確かにです。なんか、それも、日本とかだったら100円、300円くらいで手に入りますけど、こっちだとなんかそんなお値段では手に入らないというか、なんかしかも質も日本からの方が良かったりするんですけど、なんかこっちの吸盤で止めるやつとかが結構多い印象なんですけど、私一回それは車のシールドにつけてったら、熱すぎて、吸盤がちょっと溶けて、落ちたりとかしてたんで、もうダメだ、日本に帰ってくりたいとか、ちょっと思って、100円でいいものが買えるっていいなとかなんか思ったりしました。
そうだよね。暑いからね、気候が違うからね。
そうなんですよね。
でも私、あれだ、折りたたみ傘とか、日傘とか。
日傘欲しいです。
重たいのしかないですよね。
そう、はい、こっち重いか、ごついか、どっちかだから、私よく帰るたびに、なんていうの、雨、晴れ用、兼用のコンパクトな折りたたみ傘みたいなのを日本から買ってきたりとかした。
確かに。それ結構こっちで困るパターンですよ。なんか、この折りたたみ傘って、なんか、パッて雨が降った時に刺せるように持つものなのに、まあまあカバンに入れてると思ったのしかない。
そうなの、もうそれがね、ストレスで。 なんか、
本当に。
いやーっていう感じがして。はい、で、しかもほら、日差しが強いから、やっぱり、うんうんうん、こっちの人ね、あんまり日傘差さないけど、うんうんうん、とってもすごい日差しが痛いなっていう時は、歩く時とかね、長期で、長時間歩く時は、あると便利かなと思うんだけど。
はい。本当にそれ思います。ハワイの紫外線なんてもう日本の何倍、2倍以上あるって言ってるのに、なんかそれを日傘なしで歩いてるのちょっと怖くなってきますよ、たまに。
本当に、ね。そうだよね。すごい強いよね。
強い。
最近。
なんかもう、ますます痛いくらいに、なんかじりじりの時もありますし、うん、結構なんか脱水症みたいになっちゃう時もあるので、やっぱり、雨用とかじゃなくて日傘もちゃんと持った方がいいですよね。もちろん、冬にいらっしゃるときは、雨対策としても必要ですけど。
そうそう。
はい。そう考えると、はい。一年通して持っとくといいものですよね。
うん。
本当にそうだわ。日本の日傘、雨傘、めっちゃ乗りたみ。
優秀ですね。
うん、
優秀だし、デザインもやっぱり可愛いのが多いというか、うん、なんかこっちだとね、単色だったりとかするので、なんかそういうのは日本では揃えた方がいいかも。
ですよね。
うん。
日本に買い物に行きたくなりますね。
行きたい。
ということで、なんかゆるゆるになっちゃいましたけど、少しでもこれからね、長期間でハワイに来る方の参考になったらいいなと。思います。はい。そしてまた次回も喋っていきますので、お楽しみにしていただければと思います。バイバーイ。